10、市政一般質問。市民生活、環境などで活発な発言。6月11日、12日、15日、16日、17日の5日間にわたり、18人の議員が、市民生活に関わる諸問題をはじめ、富士見市の将来を見据えた課題や、施策等市政一般について、市長、教育長等の考えを正しました。ここでは、定められたスペースで質問者が執筆した原稿を掲載しました。11、吉田和恵、21未来クラブ。1、市民目線のまちづくり。問い、健康寿命を伸ばす取り組みのその後について。答え、現在検討中の健康増進計画の中に位置づけ、効果的な施策展開を考慮していく。心配される認知症の理解を進め、地域支援推進員の設置やサポーターのさらなる養成に取り組む。問い、地方創生プログラムについて、総合戦略計画策定の進捗状況は？答え、市長を本部長とする富士見市町人仕事創生総合戦略推進本部、副部長課長級で構成する検討委員会、副課長による作業部会を設置し、具体策について検討している。市民や専門家による審議会を立ち上げ、方向性具体案の審議を行っている。原則として成果を設定して推進する。問い、ララポート開業による環境の変化と対応について。答え、ご意見ご要望は随時事業者に伝え、対策の検討を要請している。施設側と情報共有し、生活環境の保持に努める。12、斉藤隆弘、21未来クラブ。1、市民総合体育館メインアリーナ修復の進捗状況について。問い、事故より1年4ヶ月が経とうとしているが、方向性は？答え、財政的な制限、市民ニーズ等を加味し、屋根掛け替え工事が現在有効な方策と考え、可能な限り本年9月の定例会に設計予算の提出を考えます。2、地域における切れ目のない妊娠・出産支援について。問い、現在の支援事業は？答え、妊娠検診への助成などや、出産後は母子保健推進員の全戸訪問事業、その後3歳までの乳幼児検診、子育てや母乳相談、療育医療受給時等新生児への保健師による訪問事業に取り組んでいます。問い、子ども誕生祝い給付や育児パッケージ贈呈の考えは？答え、現在は情報提供などソフト面の充実を推進します。3、職員の朝方勤務について。問い、6月から始まったが、行政や市民サービスへの影響は？答え、朝方勤務により業務の効率化や夜の時間外勤務を避け、ワークライフバランスを実現し、職員の士気を高め、市民サービスにつながると考えます。13、根岸美沙夫、市民の絆。1、ルールとマナーについて。問い、年金不正受給、年金機構と行政とのチェック体制は？答え、市はデータを毎月年金機構に送付している。住所が異なる方は毎年の誕生月に現況届を確認している。事務用の端末は外部と接続していないのでウイルス感染はしない。問い、生活保護認定者の給付金の使い道を把握しているのか？答え、法改正で状況に応じて レシートや領収書の保存や家計簿の作成を求めることも可能。管理を必要とする場合は検討していく。2. 地域の諸課題を問う。問い、キャッチボールのできる公園について。答え、現段階では課題は多い。問い、鶴瀬小学校交差点の右折禁止対策を。答え、認識できるよう検討する。問い、鶴瀬駅南側踏切の拡幅は。答え、平成27年度内に実施する。3. 観光力の強化について。問い、鶴瀬駅東通り線沿線の商業施設誘致についての現状は。答え、商業者、地権者、市民の方と調整しながら具体的な誘致ができればと判断している。14. 加藤久美子、富士見市民ネットワーク。1. 市民への情報公開とプライバシー保護について。問い、2011年と2014年比較で情報公開請求件数の増加数は。答え、22件から204件に大幅増加。問い、一度の大量請求者への対応として、媒体紹介、有料化は。答え、今後もコピーが大量であっても無料で応じていきたい。問い、マイナンバー、社会保障、税番号制度への取り組みは。答え、個人情報保護条例改正に取り組み、9月議会に提案。問い、サイバー攻撃など、情報漏洩の不安があり、市の考えは。答え、職員への管理を徹底。万が一、流出の事態があっても、職員に周知し、体制を作っていく。2. 市民が安心して暮らし続けるために。問い、受験期の特別学習支援を。答え、彩の国若者支援ネットワークで、高校受験の支援、高校中退防止、就職支援も実施。3. 市民のまちづくり、学習の拠点確保。問い、官庁の専任、専門職の職員配置体制を。答え、兼務で補強はされず、現状のままと捉えている。職員体制で事業に支障はない。15. 関野金太郎、21未来クラブ。心触れ合う安心のまちづくり。1. 安心安全のまちづくりについて。問い、地域の防災力強化の要である、自らは、まず自らで守るという、自主防災の意識醸成に、市はどう関わっていくのか。答え、災害被害の軽減を図るためには、地域住民の果たす役割が非常に重要である。あらゆる機会を通じて周知している。問い、昨年第一期生が誕生した防災リーダーにどのような役割を期待しているのか。答え、防災意識の啓発や指導的立場から自主防災組織活動の充実・強化に貢献していただけるものと考えている。問い、10月31日に予定されている富士見市総合防災訓練を市民全員で防災意識を共有する絶好の機会として実施を。答え、防災意識を共有できるような体験訓練の実施に努める。2. 空き家対策特別措置法が全面施行されたことについて。問い、町内横断的な対応が求められるが見解を。答え、県の指針を参考にしながら、関係各課の連携のもと、効果的な空き家対策を講じる。16. 田中隆、21未来クラブ。1. 瑞穂台駅東口の今後の展開について。 問い、駅前再整備の予定は？答え、瑞穂台駅東通り線の延伸などの環境変化の際には、改修等を検討する必要もある。問い、瑞穂台中央公園の整備計画は？答え、集会施設と消防団車庫の設置について、関係部署で検討している。問い、東消防署富士見分署は老朽化していると考えるが。答え、耐震性の課題も若干あり、消防組合としても移転に向けた計画を進めているとのことで、市としても連携していく。2、マイナンバー、社会保障、税番号制度導入に向けて。問い、制度利用に向けて課題は？答え、個人情報の保護など、徹底した安全管理対策を講じなければならない。3、図書館政策について。問い、今後におけるサービス向上予定は？答え、大学図書館やララポート富士見との連携、富士見子ども文学賞の新設などの指定管理者からの提案について検討する。17、川端克弘、日本共産党。1、ララポート富士見のオープン後の影響について。問い、オープン後、市内業者にどのような影響が出ているのか分析し、状況を踏まえ対策を。答え、2ヶ月しか経過していなく把握できない。今後、プレミアム商品券の販売とともに、消費者、商業者に秋ごろにアンケートを取り進行を考える。問い、駐車場の排気ガスが多く、環境が悪いため、ララポート富士見内保育園の園庭を木で囲うなどして環境の改善を。答え、事業者と環境を確保するために考え進めていきたい。2、戦後70年、被爆70年の市の平和の取り組みは？問い、富士見市における第二次世界大戦の戦死者数、また被害状況はどうだったのか？答え、埼玉県遺族連合会誌によると、富士見市出身者の戦没者は290人で、昭和20年4月2日の未明、B-29 の空襲で、関沢、針ヶ谷、水子、上南端に爆弾が投下され、6人が亡くなられています。問い、こうした歴史の継承の語り部を増やし広げるべきでは？答え、できる限り取り組みたい。18、寺田良、日本共産党。1、自然エネルギーの推進を。問い、市民共同参加で自然エネルギー活用推進の検討を。答え、環境施策推進市民会議で検討するテーマとなっている。問い、検討の具体的な中身は？答え、具体的には検討していない。今後の課題である。2、放課後児童クラブの現状改善について。問い、鶴世代放課後児童クラブでは、定員70人の施設に90人の児童が詰め込まれている。早急に施設の増設を。答え、1週間の平均当室人数は定員を超えていない。問い、水谷東クラブも児童数が51人。職員数を増やすべき。答え、1週間平均は38人。問い、雨の日は子供たちで床が見えず、靴箱もトレーで代用している。現場を見に行ってほしい。増設は急務。学校側と協議してほしい。答え、余裕教室、活用スペースなどを探している状況。3、通学路の安全対策を。問い、下南端の裏とこバイパスをくぐるアンダーパスの安全を。答え、注意看板設置や照明の照度アップで対応する。19、 小川拓、日本共産党。1、不妊症、不育症に対する支援を。問い、埼玉県の不妊症治療助成制度の市ホームページでの周知、2回以上の流産、死産を繰り返す不育症の啓発を。答え、県の助成制度のホームページへ、市ホームページからリンクできるよう回収した。不育症についても周知不足を認識、今後改善していく。問い、不妊症の治療には多額の費用がかかる。県内63市町村のうち24市町で独自の助成制度がある。不育症は長泥町のみ、富士見市でも実施を。答え、相当の費用がかかることは理解。他市の状況を注視しながら今後研究していく。2、LGBT、同性愛や性同一性障害などを含む性的マイノリティの人権を守ることについて。問い、市職員の研修、相談体制の充実、学校教育における啓発、市民への周知など、性的マイノリティに関する総合的な施策の実施を。答え、総合的施策の必要性は理解するところ。今後、他自治体の状況を調査、研究していく。
29、掲載写真。4枚あります。説明文のみ読みます。1枚目。安全対策が求められる、浦渡バイパス・アンダーパス、下南端。2枚目、8月1日から使用できるプレミアム付き商品券。3枚目、移転建て替えを検討中の富士見文書、東瑞穂台。4枚目、軽量化が望まれるゴミカゴ、写真終わり。